聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、コリント人への手紙第1、4章1節から5節、新約聖書330ページです。人は私たちをキリストのしもべ、神の奥義の管理者と考えるべきです。その場合、管理者に要求されることは忠実だと認められることです。しかし私にとってあなた方に裁かれたり、あるいは人間の法廷で裁かれたりすることは非常に小さなことです。それどころか私は自分で自分を裁くことさえしません。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで義と認められているわけではありません。私を裁く方は主です。ですから主が来られるまでは何についても先走って裁いてはいけません。主は闇に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時に神からそれぞれの人に賞賛が与えられるのです。聖書の言葉は以上であります。このコリント人への手紙を、特に礼拝で続けて学んでいますが、コリント教会の中にはいろいろな課題、問題がありました。で、特に3章では働き人の位置づけ、そこに誤解があったということをご一緒に確認してきました。しかもそれがですね、分派分裂の原因にもなっていたということでした。あるいは働き人だけでなくて、教会とは何か、クリスチャンとはどういう存在なのか、そういうところもですね、コリント教会の中ではあやふやになっていたと思います。そういう教会の人々に対してパウロはいろいろな例えを用いて、神の建物であるとか、あるいは農業の例えなど、いろんな例えを用いて教会の働き人の位置づけについて、あるいは教会の人々について教え語ってきた、そういうところであります。で、4章に入りまして、パウロはもう一度ですね、この教会の働き人とはどういう存在なのか、そして特にパウロ自身ですね、自分自身がどういう、立場位置づけなのか、どういう位置づけとして理解してほしいのか、そういうことを語っています。つまりここから、牧師たちを、どういうふうに見るべきなのか、そういうことを改めて確認することができると思います。ここからですね、もう一度コリント教会の人々の課題、問題、そしてそれは私たちが陥りがちな過ちでもあると思いますので、そこから教えられていきたいと思います。4章1節ですが、人は私たちをキリストのしもべ、神の奥義の管理者と考えるべきですと、こういうふうにパウロは語っています。パウロは自分たちこの教会の働き人について、キリストのしもべ、神の奥義の管理者だと言っています。しもべというのは、その名の通り主人に仕えるものであります。で、ここでは、誰が主人なのかということがとても大事ですね。誰が主人なのか、他でもないキリストご自身であります。パウロたち福音宣教者は教会に仕えるものでもありますが、教会の人々が主人なのではなく、主人はキリストご自身であるということですね。さらに、パウロはですね、しもべというだけではなくて、この神の奥義の管理者という言い方もしています。で、管理者というのは、少し、あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、古代においてはですね、主人から財産の管理を委ねられていた、そういうしもべ 奴隷がいたんですね。でこういう人たちは奴隷、まあ、しもべではありますが、まあ、他のしもべたちを、まあ、指導したり管理したりする、でそういうことをすることによって、まあ、主人の家、まあ、あるいは財産全体をこう適切に管理する、そういう役割を果たしていました。ですからパウロがここで語っているしもべ、管理者というのは、まあ、そういう主人の財産全体、まあ、家全体の管理を委ねられている、そういう管理者としてのしもべであるということです。まあ、私たちがですね、奴隷とかしもべと聞いて、まあ、イメージするものとはですね、ちょっと違ったものかもしれません。しかもこの管理者は神の奥義の管理者であると言っています。まあ、奥義という言葉も、まあ、少しこう聞き慣れないものであるかと思います。でこれは、まあ、福音とか救いのご計画というふうにも、まあ、言い換えることができるものであると思います。2章7節でもですね、奥義という言葉を使っていますが、ちょっと1ページ戻っていただいて2章7節を見ると、私たちは奥義のうちにある隠された神の知恵を語るのであって、その知恵は神が私たちの栄光のために世界の始まる前から定めておられ、たものですと言っていまして、まあ、この奥義というのが隠された神の知恵というふうにも言い換えられているところですね。ですから、まあ、福音とかこの救いのご計画、神様が初めから定めておられ、しかも隠されてきたもの、そういうものとしてこの神の奥義ということが語られていることがわかるかと思います。またこの奥義という言葉ですね、これはもともとの言葉ではですね、まあ、ミステリーという言葉がありますが、まあ、それと同じ語源なんですね。隠されていたが、まあ、やがて明らかにされる神のご計画という、まあ、そういう意味合いがある言葉です。で実際、まあ、私たちそのミステリーというのは、まあ、そういうものであると思います。まあ、いわゆるミステリー小説とかですね、まあ、ドラマとか映画、まあ、そういったものは何か何らかのこう真相というのが隠されているわけですね。でだんだん話が進むにつれてそれがこう明らかになっていって、最後のところで初めから隠されていた真相というのがこう明らかになって、ちょっとこうハッとしたり何かどんでん返しがあったりする、まあ、そういう、まあ、小説といいますか話であると思います。で、まあ、まさにそういうもののようにこの神の奥義、神のミステリー、救いのご計画、福音というのは、まあ、ある意味そういう神のミステリーであるということですね。救いのご計画は、まあ、聖書の初めから語られてきたものであります。しかし同時に隠されてきたものでもあるんですね。主イエス様の十字架による救いということは、まあ、旧約聖書の中でも語られている、示唆されてきているものですけれども、まあ、やはり新約聖書にならなければ、実際に主イエス様の十字架そして復活がなければ、まあ、なかなか理解できない、知ることができないものであります。まあ、福音、救いのご計画ということは神によって本当に教えられなければ、掲示されなければ知ることができない、隠されてきたものですね。そういう奥義、ミステリーであるということです。でパウロはそういう神の奥義が私に、自分たちに委ねられていると言っています。でこれは決してですね、パウロ自身がですね、誰が救われるのか、それを決める権利があるとか決める力があるとか、そういうことを言おうとしているのではありません。パウロたち教会の働き人はこの神の奥義、 すなわち主イエス様による十字架の救い、この救いのメッセージをそのまま保ち、そのまま伝えていく責任がある。イエス・キリストの十字架による救い、これを委ねられているということです。神の奥義である福音、キリストによる救いが委ねられている。ですからこれを別のものに変えてしまったり、自分の考えとかそういったものを付け加えることは許されていないということです。福音、神の奥義というのはある意味で神によって隠されたものである、そういう面がありますから、まあ、これをそのまま伝えていくというのは非常に難しいことでもあります、まあ、でも同時に大切なことですね。ですからここにはある種の難しさ、戦いがあるということができると思います。でこの働きは、まあ、特に牧師など教会の働き人が特に担っている働きではありますけれども、でも同時に教会全体の働きでもあるわけですね。ですから皆さんもそれぞれですね、この働きの重要性、またこの働きの難しさというのをきっとこれまでも感じてこられた、経験してこられたことと思います。でどういう時にこの、まあ、重要性といいますか難しさというのを感じるのかというと、まあ、例えばですね、誰かに、まあ、証しをする、福音を伝えようとする、まあ、そういう時のことを、まあ、少し考えていただきたいと思います。イエス・キリストの救いを、福音を知ってほしい、伝えたい、何とかして伝えよう、そういうふうに思って何か話をするとき、そういうとき私たちこのことの、まあ、難しさというのに直面すると思います。もっとこの福音というのが誰もが納得できる、何かこう分かりやすい原理とか法則とか、そういうものだったらもっと良いのにと思ったりするのではないでしょうか。もっと多くの人に信じられやすい、受け入れられやすい、そういう話だったらもっと良いのに、まあ、そういうふうに感じることがあるのではないでしょうか。神の奥義としての福音ではなくて、人間に受け入れられやすい、何かこう私たちの理屈に合う分かりやすい話であれば良いのに、そういうふうに感じたり思う、そういう傾向が私たちのうちにあると思います。分かりやすく受け入れられやすい話、理屈を語った方が聞く人々も何か喜んでくれる、まあ、そして評価される、なのでなんとなく受け入れられやすい話をしたくなる、そういうことがあるのではないでしょうか。しかしキリストのしもべ、神の奥義の管理者の役割は、委ねられた福音を、神の奥義をそのまま伝えるということですね。奥義として伝えていく、分かりやすさや受け入れられやすさ、そういったことを重視してこの委ねられたものを変えてしまってはいけないんですね。管理者は主人であるキリストに対して忠実であるということが求められているからです。まあ、ですからパウロはですね、2節で、続く2節で、まあ、まさにこういうふうに言っていますね。その場合、管理者に要求されることは忠実だと認められることですと言っています。内容を変えずに神の奥義としての福音をそのまま伝えていく、この奥義に、まあ、そして何よりもキリストに忠実であるということが管理者には求められているということです、まあ、そしてその上で3節に、まあ、さらに目を向けていきたいと思いますが、しかし私にとってあなた方に裁かれたり、あるいは人間の法廷で裁かれたりすることは非常に小さなことです。それどころか私は自分で自分を裁くことさえしません。 この3節で特に強調されていることは、最初の私にとってというところです。私にとって、でここでパウロは、自分の考え方と他の人たちの考え方、特にこのコリント教会の人々の考え方というのを対比させています。つまりコリント教会の人々はですね、人の評価というのを重視していたということですね。コリント教会の人々は教会の外の人たちに対して、外の人たちに対しても何か福音を誇れるものに、自慢できるものに、自分自身を自慢できるものに、恥ではなくて誇りへと変えようとしていた。あるいは一部の人々は人間的な知恵とか社会的な地位ということを重視して、そういったことを誇っていた、そしてさらに競い合ってさえいたわけですね。あるいは教会の中でも人間的な評価でどの先生が優れているのか、パウロにつくのか、アポロにつくのか、どのグループの方が優れているのか、どちらが主導権を持っているのか、そういうことを競い合っていました。グループに分かれて競い合うということは、結局は人の評価、人の裁きを重視している。そこに生きているという、印であると言えると思います。そういうふうに人間の評価と人間の裁きに生きているコリント教会の人々に対してパウロは、あなた方はそうかもしれないが、私にとってはあなた方に裁かれたり、あるいは人間の法廷で裁かれたりすることは非常に小さなことです、とそういうふうに言ってるわけですね。あなた方と、いやしかし私にとってはというふうに対比させて強調しているということです。パウロはさらに他人の評価だけでなく、自分で自分を裁くことさえしないと言っています。これはそれほど人間の評価や裁きを重視しないという意味であります。でこれはもちろんパウロ自身がですね、人の評価や裁きを重視していない、小さなこととして見ているという、そういうことではありますが、これは同時にですね、宣言でもあると思います。自分で自分を裁くことさえしないと、あえて宣言している。こういうふうに言うことによって、人ではなくて、何よりも主に対して忠実に生きることを、パウロは願っていますし、求めているし、そしてそれを大切にしているんだと、自分自身にも、そしてさらにコリント教会の人々にも語りかけているということです。で、この、人の裁きとか人の評価に左右されてしまう、このことの問題というのは、実は私たちいろんな、世界といいますか、いろんな分野で経験していることではないかと思います。ある程度大切なこととして認識されていると思うんですね。社会といいますか、商売とかビジネスの世界でも、もちろんですね、お客さんの要望に応えるということ、これは大切なことではありますが、でも客の要望に振り回されてしまって自分たちの信念とかポリシーを失ってしまうと、それは長い目で見てビジネスとして成功しないということがあると思います。何かの分野に本当に真剣に取り組んでいる人、あるいは成功している人たちというのは、多くの場合ですね、いろんな人々の無責任な意見にいかに振り回されずに、しっかりとした自分たちの考え、あるいは独自の評価、独自の基準というのをしっかりと持っているか、それが問われているのではないかと思います。 まあ、多くの成功している人たちは、まあ、しっかりとした考えを持って、まあ、それに沿って生きているということが多いのではないでしょうか。でもちろんですね、全く他の人たちの意見や評価に耳を傾けない、それももちろん問題であると思います。人の意見に全く耳を傾けなければ、まあ、人から理解されなかったり評価されないということに陥るわけですね。ただその一方で、人々の評価、意見に左右されてしまい、振り回されてしまい、人々の評価の言いなりになってしまう。そうなってしまうと、それはそれで失敗であると思います。まあ、そういう意味で、私たちどういう分野といいますか、どういう世界でも、この他人の評価や裁きに振り回されてはいけない。まあ、そういうことを、まあ、なんとなく経験していたり知っているのではないかと思います。でただパウロはですね、ここで、まあ、単にそういうふうにですね、人々の評価裁きに振り回されてはいけない、そういうふうに言っているわけではないんですね。パウロは自分で自分を裁くことさえしないと言っています。何か自分なりのしっかりとした基準があればよい、そういうふうに言ってるわけじゃないんですね。自分なりのしっかりとした基準を持っていれば、人々の裁きや評価に振り回されない、そういうことをパウロは言ってるわけではないんです。では何を、まあ、パウロは言っているのか、4節見ていただきたいと思いますが、私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで義と認められているわけではありません。私を裁く方は主です。パウロはですね、自分が、まあ、高いと言いますか、しっかりとした基準に生きていて、徹底的に自己吟味をして、誰からも後ろ指を刺されないようにしているから、だから人の評価とか裁きに振り回されないと、そう言ってるわけではないんですね。パウロが大切にしていることは、私を裁く方は主ですという、この告白であります。主こそが私の裁き主であると、そういう告白をここでしているわけですね。自分を最終的に、究極的に裁く方が主である。主だけである。そういう信仰を信じ告白しているので、なので人間の裁き評価には振り回されないということです。もちろんパウロにはやましいこと、良心が咎めることはないと言っています。明らかに間違ったことをしているつもりはないし、まあそれなりにパウロも自己吟味をしていたことと思います。ただパウロは、そういう自分をしっかり見つめることによって、自分の努力とか自己吟味によって自分が義と認められているのではないと言っているんですね。パウロは自分を究極的な意味で裁く方は主である、そして主がこの信仰ゆえに義と認めてくださるのだという、この信仰に生きていたのです。私を裁く方は主です、このパウロと同じ信仰の告白、これ私たちも保っているでしょうか。そしてこの告白に生きているでしょうか。私を裁く方は主ですということは、本当に主の裁きのもとに身を置く、主の裁きに服するということです。これは主の裁きをふさわしく恐れ、また期待するということです。決して主の裁きを何か自分の都合の良いように考えるということではありません。あるいは自分勝手な基準で、自分自身や他の人々を裁き、評価するということでもありません。主の裁き、主の評価にお委ねし、主を恐れ、主に期待するという、 そういう信仰の姿であります。まあ、この信仰の姿を最後5節でさらに説明していますが、5節ですから、主が来られるまでは何についても先走って騒いてはいけません。主は闇に隠れたことも明るみに出し、心の計りごとも心の中の計りごとも明らかにされます。その時に神からそれぞれの人に賞賛が与えられるのです。私を裁く方は主だ、こういうふうに信じ告白するということは、主が来られるまで先走って裁かないということです。主の最終的な裁きにお委ねするということであります。私たちの判断、私たちの評価というのは、今この時の判断評価であります。しかも私たちが知り得ることというのは本当に限られていることですね。しかも時間的にも今ここまでの判断ですね、これから先どんなことが起きるのか、どんなことが明らかになるのか、私たちには分からないことがある。最終的な主の裁きの時が来ていないのに、私たちは勝手に、ああもうダメだとか、あの人はダメだ、間違っている、いや、あるいはあの人は本当に素晴らしい、正しい人だ、そういうふうに先走って判断しやすいのではないでしょうか。でも本当に私たちが、私を裁く方は主ですと信じ告白するならば、最終的な主の裁きの時を待たなければならないと思います。主はすべてをご存知のお方であります。人の目には隠されていること、そういうことさえ知っておられる。そして最終的に隠されていることさえ明らかにされる。そして正しく裁かれるお方であります。そのような主の裁きを恐れ、また期待するものでありたいと思います。その時本当に私たちは人の評価、あるいは自分自身の評価、そういったものからさえ本当に自由になって、私を裁く方は主です、そういう信仰に生きることができると思います。これまでこのパウロが語ってきたことというのは、パウロ自身のことでありますね。あるいは教会の働き人たち、牧師たちの位置づけ、理解の仕方であります。教会の働き人は教会の人々のしもべではなくて、キリストのしもべ、神の奥義の管理者であります。ですからキリストのしもべ、神の奥義の管理者として忠実でなければならない。人間の裁きや評価、それに振り回されるのではなくて、本当に主に対して忠実に、主を恐れ、主の裁きに生きなければならない。パウロたち教会の働き人は、人間の意見とか評価に左右されてはいけない。キリストのしもべとして、主に忠実でなければならない。そういう存在として、教会の働き人たちを見てほしいと、そういうふうにパウロは言っているわけですね。で、こういうふうにパウロは自分自身の姿、あるいは姿勢、それを語ることによって、コリント教会の人々が人間の裁き、人間の評価から自由になることを願っている、自由になるように促し励ましていると思います。実際コリント教会の人々はこの人の裁き、人の評価にとらわれていた、振り回されていた、そういう面があるわけですね。人の評価、人の裁きに振り回されているからこそ、どの先生が優れているのか、どのグループが一番正しいのか、立派なのか、そういうことを重視していたわけですね。そして互いに競い合い、分裂分派、 そういった問題にまで発展していたということです。この、まあ、人の評価、人の裁きに振り回されるということは、まあ、本当にいつの時代でも大きな課題であると思います。現代でも、まあ、そして私たちの教会でも課題であると思います。どうしたら本当に私たちは人間の裁き、人の評価から自由になれるのでしょうか。それはパウロと同じように、私を裁く方は主です、この告白に生きることではないでしょうか。最終的に裁く方、絶対的な裁きを行われる方は主ご自身であるということを本当に認め、この主の裁きをふさわしく恐れ期待するということが本当に必要であると思います。その時私たちはパウロと同じように人の裁きを非常に小さなことと思えるようになるのではないでしょうか。私たちもまたこの私を裁く方は主ですという、この告白に生きるものでありたいと思います。また互いにこの告白に生きることができるように祈り励まし合っていきたいと思います。ぜひ私自身もですね、この告白に生きることができるように、私のことも覚えて祈っていただけたらと思います。それではお祈りをいたしましょう。ある意味深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を通して、このパウロの言葉を通して教え励ましてくださることをありがとうございます。本当に私たち人間の裁き、評価、そういったものに振り回され安いものであります。どうぞ憐れんでくださって、本当に私を裁く方は主ですというこのパウロの告白、信仰の姿に習うものとなることができますように、特に教会の働き人、牧師たち、私自身が本当にこの告白に生きることができますように、また教会も本当にこの告白に生きていくものであることができますように導いてください。そのようにして私たちに委ねられている神の奥義、あなたの福音を、あなたの福音として世に人々に明かししお伝えしていくことができますように、この福音を何か私たちの知恵とか私たちの誇りへと変えていくことがないように、あなたの隠された奥義としてあなたに忠実に伝え明かししていくことができますように導いてください。御言葉を感謝して救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。